ということで今朝は詩編91編を選ばせていただきました。3つのことをご一緒に考えたいと導かれております。それは主の家に住まうということ、信頼と安心、そして私たちの応答という、この3つです。まずはこの主の家に住まうということですけれども、90編から92編にかけては住まい、住むもの、主の家、また先ですね、主の大庭などといった表現が随所に出てくるんですね。まあ、この家に帰るということを考えるときに、実は聖書だけではなくて私たちの周りにはいろいろな、まあ、家に帰るというテーマでの歌があるかと思うんです。いろいろ思い巡らしてみたんですけども、若い方には大変申し訳ないんですけれども、まあ、私が思い出すのは昭和の歌ばかりなんです。しかも演歌が多い。帰るという歌で私の頭の中に浮かんできたのが北国の春、あのふるさとへ帰ろかな、帰る、いや知らない、知らないでしょ。まあ、千正男という方が歌ってた有名な歌があるんですけれども、あの歌いたくなっちゃうけどやめましょう。帰ろうかな、あ、ふるさとを覚え、そして帰りたいというその切実な思いがこの歌には、書かれているのかなと思います。そしてもう一つ、帰るというテーマですと、それよりもちょっと後かな、三味線を片手に、まあ、一発屋だ、一発屋って言っていいのかな、ですよね、あの一曲しかヒットしてないのかもしれませんけども、女性の方が帰ってこいよという歌もあったの知ってます？沢村さん知ってますよね。帰ってこいよ、帰ってこいよっていうやつですね。なんか皆さんの首のうなずき方見ると年代が分かってきますけれども、まあ、そらちゃんそういう歌があったんです。今若い人だと何かあるんですか、帰ってくるという歌。
ナイトデライトの帰ろう、
ナイトデライトの帰ろう、まあごめんなさい、そんな昭和の話をしてしまいましたけども、実を言うと、
はい、NBC オリジナル道しるべが、
あ、道しるべね、あ、確かにそうですね、すっかりはというのはね、この帰ろうかな、ね、帰ろうかなというのと帰ってこいよ、同じような帰る歌なんだけど視点が違うんですよ。それは帰りたいという思いと帰ってこな、来なさいという迎える側の気持ち、この二つに分かれているんですね。で、今日はこの二つのことをご一緒に考えていきたいと思っているんです。それは私たち人間側と神様の側ではまた違う視点があるということなんです。91編の一節から見ますと、意図高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の陰に宿る。そしてまた 9節には、それは我が酒どころ、主よ、意図高き方をあなた方の、あなた方が自分の住まいとしたからである。まあ、ここにも意図高き方、神様の隠れ場に住む者、全能者の陰に宿る者、意図高き方をあなた方の自分の住まいとした、まさにこれをここには、神様、私たちの神を私たちの住まいとするという表現が用いられているわけなんです。では皆さんとご一緒に考えたのは、神を私たちの住まいにするということはどういう意味があるのか、そこで思い出したのが一つの例え話ですが、実は先週お話ししたことなんです。イエス様が山の上に登られて、その姿が白く変貌された時、ペテロはそこで居眠りをしてしまったということを先週のメッセージでは少し触れましたけれども、その時の出来事なんです。そこにモーセとエリアが現れて、イエス様の3人でお話をしていた。そしてお話が終わり、その 3人がそれぞれ別れようとした時に、その様子に驚いたペテロがこう言っているんです。 主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を三つ作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。まあ、ペテロは少し気を動転していたこともありますけれども、でもここに幕屋を作る、 すなわち住む場所、宿る場所を作りたいと言っているんですね。それはこの見たものすごい素晴らしいこの時間、光景をきっともうこの場所、この時に収めておきたい、とどまらせておきたい、このままずっと続いてほしい、そんな思いがあって帰ってもらいたくないから、ここに今幕屋を作りましょうと提案したのではないかと思うわけなんです。しかしそんなペテロが提案している最中なんです、天から声が聞こえてこう言うんです。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け。そんな天からの声が響くわけなんですが、ここに主の家ということに対する大切な理解が示されているのかなと思ったわけなんです。それはペテロ、私たち人間の思いはこの素晴らしい時間が永遠に続くように幕屋を作りたい、それが主の家なんだ、神様と共におられる場所なんだと思うわけです。しかし神様は違うんですよね。そこに幕屋を作りなさい、建てなさい、そうはおっしゃらない。でもなんておっしゃったか、それは彼の言うことを聞けということなんです。すなわち神の家とは建物や場所、神殿や幕や街道ではなく、まさに神様と向き合い、神様の語りかけを聞くことができる場所であり、そんな場所こそが神様、そんな神様こそが私たちの居場所になるということではないでしょうか。神様の語りかけを聞くことのできる場所、そして私たちが安心してそこにいられる神様そのものこそ私たちの居場所、主の家ということになると思うんです。箴言にこのようなことわざがあります。乾いたパンが一切れあって平穏なのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。乾いたパンが一切れあって平穏なのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。まあ、たとえ豪華な邸宅であったとしても、そこに素晴らしい家具やご馳走が満ちていたとしても、そこの家に帰るならば、そこにはいつも争いがあり、お互いを憎み合っているならば、私たちはそんな家にただいま帰ってきたよと心から喜ぶことができるでしょうか。そこが、あ、ここが私のふるさとなんだ、帰る場所なんだと思えるでしょうか。しかしそんな豪華な建物、食事などはなかったとしても、そこにたった一切れの乾いた粗末なパンだとしても、もしそこに家族が愛し合い、共に支え合い、共に必要と、お互いを必要としている温かな関係がそこの場所にあるならば、建物やそこにある食事云々は関係なしに、そこがまさに私たちの我が家、ふるさと、ただいま帰ってきたよと心から言える場所になると思うわけなんです。まさに神の家、主の家とは、そんな私たちが安心することができる場所。それ上に2つのポイントを見ていきます。それは信頼と安心なんです。信頼と安心、2節、私は主に申し上げよう、私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神。いいですか。その主の家、それは私たちの居場所でもあり、そこにいることによって私たちが愛され、そして私たちと共にいたいと願っておられる神がおられるからこそ、私たちはその場所に対し、そこにおられる神に対し、 私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神と心から告白できるわけなんです。そしてその3節4節を見ますと、主こそ狩人の藁から破滅をもたらす、疫病からあなたを救い出される、主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾また砦。まあ私はここ読んだ時に、狩人の罠というのは人の手による災い、まさに人災のことなのかなと。そして疫病とは人の手云々ではなくて、私たちがまさに今経験しているように自然災害や人の手によらない災いのことになるのかと思います。まあそのような災い全てを含めて、その羽の下、まさに親鳥が小鳥たちをその翼の中にかくまい守ってくださるように。そしてまた主の真実、まあ主の誠ですよね。私たちを惑わし、周りの声を、私たちを惑わす周りの声から大盾砦となって守ってくださる場所であるということなんです。確かにそのような安心を得ることができる、信頼することのできる場所ではありますけれども、でも問題はこの世に生きている現実において、全ての災いから私たちは守ってもらえるとは限りません。と言いますのも、たとえ神様を信じていてもクリスチャンであっても起こるときには起こります。それは事故であっても病気であっても、またいろいろな事件や災害に巻き込まれることもあるでしょう。そして私たちは今月祈りましたけども、迫害に遭うことだって起こり得るわけです。そうなると、ここで約束されている神様の守り、その翼の中にかくまってくださるということはどういうことなのかと、ふと疑問に思われる方もいるかもしれません。しかし私たちはここで誤解をしないように受け止めたいのは、主の家に住まうということは、そんな神様の鉄壁な守り、まあ無病息災、家内安全、不老長寿を約束するようなものとはちょっと違うということなんです。先ほども、神に住まうということは神の声を聞く場所でもあり、神様が私たちの居場所となることとお話ししました。しかし私たちの生きていく現実の中には、苦しい試練に直面すること、詩編23編には、死の影の谷を歩くことがあってもと、私たちの人生には思いもしない出来事に遭遇することがあります。そしてそれらの辛い経験、苦しみの先に見えてくるものは、死という現実ではないでしょうか。誰もがあまり考えたくない、しかし誰にでも必ず訪れるこの死という現実、それは私たちを待っており、そして誰もその現実から逃げることができず、そして私たちはなんだかよくわからない死という現実に対して漠然とした恐れをどこかに持っていませんでしょうか。神様を信じてたとしても、クリスチャンであったとしても、きっとどこかで死ということを考えるときに、私たちは心配、恐れを感じ、またどこかであまり考えたくない、そんな現実逃避をしているかと思うんです。ですからこそ、このような礼拝を通して、もう一度私たちは、聖書はこの死ということに対してどのようなことを教えておられるのか、まさに聖書のこの死生観ということについて少し思い返すことが大切になるのです。今回のメッセージを勉強している中で、ある牧師のコメントが目に留まりました。それはこのような説明でした。死は人間の側から見れば喪失を意味します。 しかし神の側から見れば歓迎を意味します。なんか私の目がちょっとパッと開かれたようなコメントでした。それは死ということに対して、もし私たちの側から見るならば、それは大切な命を失う喪失、家族、友人、大切な人との別れ、別離、そしてこの世にあって持っているものを私たちは何一つ持っていくことができないわけです。まさに死とは喪失であり、きっと多くの人は死という現実に対してネガティブなものとして受け止めていることだと思うんです。しかし神様の視点から見るならば少し変わってくる。それは神の側から見れば歓迎を意味します。歓迎はネガティブではないですよね。ポジティブですよね。なぜならば帰ってきてくれるからなんです。待ちわびてそこにおられる神様、まるであの放蕩息子のお父さんのように、いても立ってもおられず、そして走り寄り良い服を着せ宴会まで開く、あの歓迎が神様の姿ではないでしょうか。神様は楽しみに待っておられるわけです。確かに私たちの人間から死と向き合うならば、漠然としたまだ何もわからない不安はあります。しかし私たちが覚えておきたいことは、私たちにとってはポジティブなことか、ネガティブなことかもしれませんけども、そこには歓迎する神が待っておられるということなんです。まさに私たちが帰りたい、帰ろうかなという思いと、帰ってこいよと待っておられる神様の思いが重なる瞬間、それが死という瞬間なのではないでしょうか。そしてこの私たちの視点からのネガティブな死というものに向き合うのではなく、ポジティブな神様からの視点であるということを私たちが受け止めるときに、きっと私たちそれぞれ死に対する受け止め方に光が差し込んでくるのではないかと思うわけなんです。ですから最後三つ目、私たちの応答です。14節から16節になります。彼が私を愛しているから私は彼を助け出す。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げる。彼が私を呼び求めれば私は彼に答える。私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い、彼に誉りを与える。私は彼を常しえの命で満ちたらせ、私の救いを彼に見せる。彼が私を愛しているから私は彼を助け出す。いいですか。この私たちが神様を愛しているというこの告白、応答、この愛しているとはすがりついて離れないという意味のある愛しているという言葉だそうです。それはまさに、あなたが私たちは必要です、あなたなしには生きていくことができませんと私たちが告白する、私たちの側からの応答になるわけです。そして彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げる。あなた方が私の名前を知っているから私はあなたを高く上げようと神様は言われるわけです。皆さんは神様の名を知っておられるでしょうか。幸次郎さんが作詞してくださった歌にあります、私はある。聖書別の3章ですよね。私はある、これが神の名前です。私があるとはどういう意味か、神はおられるのです。そこに居合わせてくださる神、そしてそれがインマヌエル、主は共におられる、これが神の名であるわけなんです。そしてその名を知っているからこそ、15節です、苦しみの時にも彼と共にいてくださる神様、 この世の苦しみに直面する現実は私たちにも起こり得ます。でも神様が確実に約束してくださるのは、その苦しみにあっても私はあなたと共にいるよ。なぜなら私はあるの神だからです。そしてその神はこの世の現実だけではなく、常しえの命を私たちに満たせてくださるということなんです。多分以前にもメッセージの中でお話ししたことがあるかと思います。でも先月の差し置きの集会でたまたまこのお話、例えを、皆さんと分かち合い、実は今日のメッセージにおいてとても分かりやすい例えではないのかなと思いましたので、まあ皆さんきっと忘れていると思いながら、もう一度、お話ししたいと思います。これはあるクリスチャンの方がブログに上げてくださった例え話です。ある例えですけれども、出産後の命を信じるかいというお話なんです。これはお腹の中にいる2人の赤ちゃんの、対話なんですけれども、それは2人の対話でいろいろお話がありますけれども、ぜひこの2つの視点、それは人の側の視点からと神様の側の視点、このお話ではお腹の中の赤ちゃん側の視点からと、ここには言葉は出てきませんけども、そこにおられるお母さんの視点を考えながらこの話を、聞いていただきたいと思うんです。母の胎の中に2人の赤ちゃんがいた。1人がもう1人に尋ねた。出産後の命を信じるかい？もう1人は答えた。もちろん信じるよ。出産後には何かあるに決まってるさ。僕たちが今ここにいるのも、後の自分になるための準備をするためなのかもしれないね。ナンセンス。もう一人は答えました。出産後の命なんてないよ。一体どんな命だって言うんだい。わからないけどさ。でもきっとこの中よりももっと光があると思う。もしかしたら僕たちのこの足で歩いて口から物を食べるかもしれない。もう一人は言いました。そんなバカな、歩くなんて不可能だよ。口から物を食べるだってバカバカしい。栄養はへその緒から摂取するんだよ。出産後の命なんてありえないね。へその緒が短すぎる。僕はあると思うな。そしてそれはこの中とはきっと違うんじゃないかな。もう一人は言い返します。誰も出産後の世界から戻ってきた人なんかいないだろ。出産は命の終わりなんだよ。出産後の世界には何もなくて暗闇と不安があるだけで、僕たちはどこにもたどり着かないんだ。そうかな。でもきっとお母さんには会えると思う。お母さんは僕たちの面倒を見てくれるよ。お母さんだって？君はお母さんなんか信じているのかい？じゃあお母さんは今どこにいるんだよ。お母さんは僕たちの周りを取り囲んでいるよ。僕たちが生きているのはお母さんの中なんだ。お母さんがいなければこの世は存在しないんだよ。僕にはお母さんは見えないね。ということはお母さんなんていないと考える方が論理的だ。もう一人は答えました。時々じっと静かにしているとお母さんの声が聞こえるよ。お母さんを感じることができる。僕は出産後には現実の世界があって、僕たちがここにいるのはその現実に向けて準備をするためなんだと信じているんだ。 というお話です。まさにお腹の中にいる赤ちゃんにとっては、出産とは何が起こるかわからない、まさに暗闇の世界であり、不安恐れでしかないわけです。赤ちゃんにとってはその生きている世界、お腹の中だけが全てであって、出産は喪失であり、それは赤ちゃん側からの視点なんです。でも皆さん経験されている方も多いと思います。お母さんの視点は違いますよね。お腹の中にいる時から見守っていたお母さんは、愛おしくそんな赤ちゃんの誕生を今か今かと待ちわびるわけなんです。そして直接赤ちゃんと顔を合わせて、その自分の腕に抱く瞬間を待ちわびているわけです。そのために準備をして待っているわけなんです。そして生まれて大歓迎をするわけです。そしてお母さんだけではなく、その生まれた命は家族という新たな住まい、温かな住まいへと受け入れられていくわけです。神の住まいとはまさにこのような例えの言うことが、例えと表すことができるのではないでしょうか。私たちも神の声を直接見ることも、声をはっきり聞くことはできません。触れることすらできません。しかし神が私たちに命を与え、そして出産後には豊かな命が待っているように、きっと私たちも今から始まる永遠の命が、死という現実を超えた先に、素晴らしい祝福のもとに神様が用意されているということを、私たちも覚えながら信仰を持って歩んでまいりたいと思います。音の祈りをご一緒にお捧げいたします。